Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガマナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは医師、写真家、国際協力士の山本俊治さん、その後編です。国際協力士という仕事について、そしてこれからの地球についてお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
ガマナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは医師、写真家、国際協力士の山本俊治さんです。先頃写真絵本地球温暖化沈みゆく楽園ツバルを小学館からご出版されました。さて、山本さんの肩書きの一つに先ほどもお話が出ましたが、国際協力士というものがあります。まあ、白水社からは国際協力士になるためにという本も出版されてますが、先ほどちらっとお話しいただきました国際協力士、まあ、プロフェッショナルとしてということなんですが、そもそも国際協力士とは何ぞやというところからもう一回教えていただけますか。
国際協力をやる場合、最初に2年間ぐらいはですね、どうしてもボランティアとして無給、またはその非常に安い給料で働く時期があるんですが、うん、まあ、2年超えてですね、その後専門性を獲得すると有給でですね、通常の会社員と同等もしくはそれ以上の給料をもらえて、仕事として国際協力を続けていく方法があります。うん、まあ、具体的にはその国際公務員と呼ばれる国連職員や世界銀行の職員の方々と、はい、あとは JICA 職員や JICA 専門家と呼ばれる日本政府がやってる国際協力のお金、いわゆる ODA 政府開発援助のお金の中から自分の給料をもらってやっていく方法などがあります。
なるほど。
こういった人たちのことを総称して国際協力士というふうに、まあ、うちの団体が、まあ、称しているということですね。
お、はい、なるほどね。じゃあ、まあ、かなりいろんなやり方があるという、
そうです、
はい、まあ、それの総称ということなわけですね。はい、なるほどなるほど。でも、まあ、本当にその道のプロフェッショナルであると、はい、いうことなわけですね。
そうですね。
で、じゃあ山本さんの場合は、その医学部門というか医療部門での、その国際協力士という感じになってくるんですか？
そうですね。国際協力士になるためには、実は最終的に3つの、資格という、はい、のようなものが必要で、うん、まあ、1つ目がその英語の能力でですね。
はい、
例えばその、まあ、TOEFL で600点以上とか、CBT っていうコンピューター版のやつで210点以上ぐらいとかですね。あとは大学院修士もしくは、それに相当するような専門性の証明っていうのが、で、3番目が2年間の海外での勤務経験っていうのが必要なんですよ。まあ、この3つがあるとですね、そういった国際協力団体で雇ってもらえる可能性が飛躍的に高くなるというふうに。
なるほど、ね。
もちろん団体によって細かい違いはあるんですけれども。
なるほどね。でもやっぱりこの3つの条件を兼ね備えてるというのは、やっぱ相当な人だというふうに認められてもらえるわけですよね。
そうですね。
はい、なるほどね。そうですか。はい、そうすると、じゃあ、やっぱりこの国際協力士に、じゃあなりたいなと思った暁には、まあ、どっから始めようかなというところなわけですけど、どうなんですかね。
別に、どれでもいいと思います。まず、その、うん、とにかく現場に行きたいっていう人は多いですから、うん、そういう人には私は一貫して、青年海外協力隊っていうシステムを進めてますね。はい、これは、日本政府がやってるので信用ができて、
はい、
あと月給がですね、13、4万円ぐらい毎月出るんですよ。
うん、
で、これ、現地に行くとですね、物価が10分の1ですから、13万円の給料もらったら、でも3万円ぐらいしか使わないんですよね。
うん、
ですので、貯金ができると。
うん、
で2年間行って、で帰ってくると貯金が200万円ぐらいできるので、うんうん、一番おすすめの制度、青年海外協力
隊。なるほど。それで経験も積めるし、はい、ということで、まあ、その先ほどの条件のうちの一つはクリアできると、
そうですね、
いうことなわけですね。はい、でその中で、まあ、あと英語とあと修士以上の、まあ、学力というか、
そうですね、
そういうね、ものを獲得していけばという話になってきますもんね。
はい、
なるほど、なるほど。そうすると、じゃあまずは、まあ、協力隊とかその辺を、
はい、
やってみたという部分ですかね。
はい、おすすめです。
なるほど、はい、なるほど。そうですか。まあでも協力隊とかだとやっぱ年齢制限等々あるような気がしますが、どうなんですかこれは。
青年海外協力隊は20歳から39歳までで、はい、じゃあ39過ぎたらどうかというと、40歳以上はですね、69歳までシニアボランティアっていうもっといい制度があるんですよ。うんうん、シニアボランティア月金はですね、普通33万円から35万円ぐらいで、はい、月金は3倍ぐらいになりますので、うん、余計いいと思います、
ね。待遇も結構いいということですね。そうか、はい。じゃあ、まあもう自分やりたいけど若くないしななんていうことも、とりあえずは は心配しなくていいわけですね。
そうですね。今流行りなのがその団塊の世代の方が辞められていて、はい、例えば65前後でどうしようかっていう時に、はいはい、シニアボランティアが69歳までですからまだ応募できるんですよ。でこのパターンが結構増えていると聞いております。
シニアの協力隊というのは、はい、その、まあ、青年に比べて待遇がいいということですけど、でもやっぱりその敷居が結構高くないですか。なんか条件的にこれができなきゃいけないとか。
いや、やっぱりあの、年を取ってる分、はい、ある程度の専門性の証明が必要なんですが、普通ですね、会社で、はい、例えばその営業をやってたとかですね、はい、なんかその物理、あの、製品、商品の運搬をやってたとかっていう、自分の経歴から来る専門性が必ず何かあるはずなんですよ。
なるほど、なるほど。
大学院修士がなくても、その何十年、20年間そういう仕事をやったっていう専門性が履歴書で証明できれば、それはそれで途上国で必ず役に立つと思います。
ああ、なるほど。じゃあ、勤め上げた経験というのが、何よりもそこで生きていくわけですね。
はい、
なるほど、なるほど。じゃあ、これは本当にいろんな世代の方に開かれたというか、可能性は十分にあるわけですね。
そうですね。
ですね。
はい。
じゃあ、あとは本当に、やろうという、その志ありきという部分ですね。
はい。はい、
なるほど、なるほど。国際協力士。でも、その、国際協力士と呼ばれる方というのは、どのぐらい今いらっしゃるもんなんですかね。
いや、かなり広いので、申し訳ありませんが、総数はちょっとわかりません。
理由は。でも、かなりいる。
かなりいますね、
うん、
はい、
うん。
数千人はいると思います。
ほう、はい、ほうほうほう。そうか、じゃあ、あまり一般的にはね、その知られてない名称かもしれないけれども、はい、実際にはかなり、
そうですね。
いらっしゃって活動されてる、
はい。
ということなわけですね。なるほど。でも、それだけ、まあ、いろんな、たくさんの方がいらっしゃる、その国際協力士、その、国際協力士が必要である、まあ、必要性みたいなのっていうのは、どういうところになってきますかね。
まあ、日本もその ODA って言ってですね、政府開発援助の使い道がいろいろ昔から問題になってきたんですけれども、要するにその途上国にお金を渡しても、なかなかそれが有効に使えないと。
ただ渡しただけになっちゃう。
そうですね。具体的にはその、あの、途上国の悪徳政治家に利用されて終わりになっているケースが非常に多かったんですけれども、やはりこれではいけないということで、そのちゃんとしたその大学で例えば勉強して、こういう方法論でやると一番正しい、本当に意味のある国際協力ができるんだってことを勉強した人が、やるとですね、やっぱりそれはもちろんその悪徳政治家に渡すだけじゃなくてね、貧しい人にお金を渡してどういった効果があるかを数字で出すかってことを証明しなければいけない。要するに例えばあの小学校での就学率が途上国で昔3割しかなかったのが6割まで増えたというような効果があれば、これはきっと意味がありますよね。
そうですね。
病院がない地域に病院を作って死亡率が減ったっていう数字で結果が出ればこれは意味があるかもしれない。でこういったその一応ある程度専門性を勉強した人が国際協力をやることによって本当に意味のある国際協力ができていくんじゃないかなと。
なるほど、なるほど、はい、そうか。じゃあその、まあ、お金が渡しますよというだけじゃなくて、そこに実際に本当に意味のある使い方をしてくれるためにやっぱり国際協力士という存在が必要と。
まあそうですね。
いうことになってくるわけですね。
はい。あとはですね、その、うん、あの、うちの団体にいっぱい、やりたいって人が何百人も来るんですけども、毎年、うん。日本にですね、自分のやりたい夢が見つからないっていう若者が多いんですよ。
うん、
そういう中で、その、ある意味で自分探しの旅の中で、あの、国際協力っていうのをなんとなくやってみたいなっていうふうに考えてる子が、人口の多分 10% 前後はいるんですね。だからそういう人たちが、あの、自分の夢を見つける場所として、しかももしかしたら自分の将来の仕事になる場所として、うん、国際協力という世界を駆けずり回り貧しい人を救いながら自分の夢を叶えるという場所があるんじゃないかと私は思ってます。
なるほど。あ、じゃあ逆に言うとその自分が何者であるかもわからない、それで、はい、自分が何をできるかも自信持って言えるわけじゃないという人でも大丈夫なわけですか。
うん、そうですね。まあそういう人も大体3分の1ぐらい来ますね、うちに。その数百人のうちの。
ほうほう。じゃあ何もその、はい、私はこれができる、もうこれでバリバリ人を救うんだというもうね、血気盛んなという感じじゃなくても必ずしもいいわけですね。
そうです。今言ったようなその血気盛んな人は3分の1ぐらいでですね、残り3分の1は何やったらいいかよくわからない人もいますし。
なんとなくでもそのぼやっとでもいいから人のためになりたいなとかっていうぐらいの最初の出発点でも OK なわけ、
ね。まあそうです、そうです。
ですね。まあ、はい、あとはまあその人次第という、はい、ことになってくるですもんね。
はい。
で、まああの山本さんご自身もその国際協力士としてまあ活動されている来ているわけですけど、この仕事、まあ、プロフェッショナルとしての仕事ですが、はい、その仕事の醍醐味というのはどの辺になって
くる。まあ、やっぱりその自分の人生を考えられるようになるということですかね。
自分の人生を考えられる。
まあ、一応ですね、あの、私はその自己満足にならない本当に意味のある国際協力をしようと思ってやってるんで、ちょっと矛盾してるんですけれども、実はその、なんとかその世界を良くしようと思って、 って頑張ってますとですね、まあ、いろんな人に会うんですよ、世界中で、うん、その医療やってる人も学校作ってる人も政治やってる人も会いますよね、はい、環境問題やってる人も、はい、すると、あ、人間っていうのはこういうふうな生物でこんなことを考えながらみんな生きてるんだっていうことをいろんな国でいろんな人から話を聞くんですよ、うん、するとですね、ふと帰り見ると、あ、そうか、俺の人生っていうのはもしかしたらこういう意味があってあったのかな、もしくはなかったのかなっていうことをこう考えるきっかけをたくさんくれるんですよね。それとその一応、まあ、実際世界のために一応やるようにしてるんですけれども、まあ、よく考えてみるとやはりこれはあの私が自分、それこそさっき言った自分探しの答えを見つけている旅をしているだけなのかなというふうに思う瞬間もありますね。
なるほど、こう情けは人のためならずというような感じ、ね、なんか最終的には自分に返ってくるというような感覚もある、
まあ、そうですね、
うん、まあ、もちろんそれがね、その自分のためにやってるんじゃないというちょっと矛盾点というか、
そうですね、
あの、なんか、その違いみたいなのがちょっとね、ジレンマとしてあるのかもしれませんけど、
はい、
まあでも、ね、それは、そうか、そういうところ、最終的には返ってくるものもあるんだなという感じなわけですね。
そうですね。
なるほどね、はい。そうすると、山本さんが国際協力者として、その、まあ仕事を通して学んだことというのは、まあそういったところもあるでしょうし、
はい、
他にはどういったことがありますかね。
あと小さいことですけども、例えば私、毎週月曜と水曜に、某千葉県の病院で、内科の外来とかやってるんですけども、
お医者さんとして。
医者やってるんですか、普通に。はい、すると、患者さん見るときに、昔はその、じゃあ、この、あなたの病気になれないんだから、この薬飲んでねって言って終わりだったのが、やっぱりちょっと、世界を回ってくると考え方がやっぱり変わりましてね。そうです。この人が来るっていうのは、実はその、病気治してもらいたいだけじゃなくて、例えばその、ちょっと話し相手がいなくて寂しかったりですね、もう、何らかのその、病気の周辺にある悩みを相談しにすることが実際多いんですよ、人間っていうのは。で、そういう悩みをちょっと話を聞いてあげるっていう言い方は言いませんが、聞かせていただいたりですね、まあ、それに対してどんなアドバイスをするかっていうことも、もしかしたらその薬をあげることよりも、もっとその人に対して重要なのかなっていうふうに考えるようになりましたね。これはちょっとその国際協力やるまでの昔の医者だけだった時代とは変わってできたらいう気がします。
じゃあその医者山本俊治としても幅が広がっているというような。
まあそうですね。
そうですね。はい、なるほどね。そうか。じゃあまあもちろん内科をされてるということは当然お腹痛いとかそういう感じでもう皆さん来るんでしょうけど、実はお腹の痛さだけじゃないんだという。
そうですね。必ずその人はたくさんの悩みがあって、そのうちのまあいくつかでもですね、まあアドバイスできればと思います。はい、
なるほど。そういったとこも、まあ、国際協力者としてやってる中で山本俊治がこう大きくなっていったという部分でもあると、
まあ、大きくなってるか小さくなってるかちょっと分かりませんけども、まあ、その自分の主張をあんまりしない、もしくは時と場合によってはしないように、するようになってますけどね。
なるほどね、はい、分かりました、ありがとうございます。
Let's get knowledge with fun。
山本さん1965年生まれということは昭和40年生まれですね、
はい
はい、私も実は同学年でございますが、
はい、
今年42ですね、
はい、
42年間ずっとこういう国際協力士とかやろうと思って昔からいらっしゃったわけですか。
いや全然違います、
違う
昔は全然興味なかったんですけどね。
そうなんですか。どういうとこからこれは。
中1か中2の時に父がですね、はい、一眼レフのカメラを買ってくれまして、
はいはい、
当時ペンタックス、その後ニコンとかキヤノンに変わるんですけども、まあ、世界中を写真撮るのが好きだったんですよ。
ああ、写真を撮るのが好きだった。
もともとだから、一応写真家として始まってまして、で、人にない、ちょっといい写真を撮ろうと思うと、
はい、
日本とか、パリとかニューヨークで撮るよりも、うん、誰も行かない途上国に行って撮った方が、人に撮れないいい写真が撮れるんじゃないかという、非常にくだらない理由でですね、途上国に行ってたんですよ。
なるほど。写真家としてその写真大賞欲しいから、
ええ、珍しいも撮ろうと思ってですね、で行った先でですね、ところがその途上国に行くと、うん、さっき言ったようなその国連とかですね、
はい、
その JICA とか NGO の人たちに会いまして、国際協力の現状を見ると、
うん、
するとですね、ちょっと怒られますが、当時やられていた国際協力っていうのが、それこそお金を出しっぱなし、やりっぱなしで、うんうんうん、その効果が何であるかを明確にしてない、本当に意味がこんなことあるのかなっていうような、ちょっと怪しい国際協力が行われていることが多かったんですよ。
もう丸投げ状態。
丸投げ状態。 で、まあその頃まだ高校、中学生、高校生、大学生ぐらいだったんですけれども、ね、こんなんだったらやらない方がいいよなって、万が一俺が将来国際教育やることがあったならば、今興味ないけれども、絶対にね、本当に意味のある国際教育やってやろうっていうふうに思ってたんですよ。私はひねくれ者ですからね。
じゃあ万が一だったんですね。
万が一だったんです。万が一だったんです。
万が一だったんですね。そうなんですか。でもその万が一がなんで万が一になったんですか。
いやだからその途上国をね、何回も写真撮ってるじゃないですか、何十カ国で、
はい、
やってるうちにあんまりにも見るので、あんまりにもくだらない国際協会をやってるので、うん、これはやっぱりちょっと俺が立ち上がって一旗あげてですね、本当に意味のある国際協力を、自己満足でもなく本当に未来に残っていく意味のある国際協会をやってやろうかなっていうふうに、だんだんふつふつとですね、ある意味で暗い感情が溜まっていきまして、でそれがその30過ぎてですね、医者になって5年過ぎて実力もある程度ついた頃に、じゃあ、人生半分ぐらい終わったから、気になってることは死ぬまでにまあ、やっておこうかな。
なるほど、なるほど。じゃあ、その、実際に、その万が一の状態になったのは、ここ10年ぐらい。
そうです、そうです。
の話なわけですね。じゃあ、まだそんなに長々という感じでもないんですね。
そうです、そうです。はい。
そうなんですね。そうか。で、その、はい、まあ、万が一の状態になった、この10年間ぐらいですけど、
はい、
その成果というのはどうですか、ご自身で評価すると。
最初アフリカに行ってやったんですけども、はい、大体7割ぐらいうまくいって3割ぐらいダメだったんですよ、
うん、
でアフガニスタンに行ったらやっぱり7割うまくいって3割ダメって、次はカンボジアに行ってて繰り返してるんですけども、いろんな人のフィードバック、助言とか批判を受けながらやっていくことによってだんだん改善してきたつもりですね、
うんうん、
より本当に意味のある国際協力にだんだん近づいているかなという感覚は、主観的ですけども持ってます、私自身も。
なるほど。じゃあ、まあ、徐々にインプルーブしてきているという実感はあるということなわけですね、
はいはい、
なるほど、なるほど。で、まあね、その、団体名にもなっている宇宙船地球号ですけども、
はい、
まあ、この地球が本当にいろんな要因、まあ、本当環境問題もありいろんな要因もあって、はい、大きな波に揺られているような状況なわけですけど、
はい、
今後その宇宙船地球号が穏やかな航海を続けることっていうのはできるんですかね。
それはまた非常に難しい。最大の問題がですね、とりあえず2つあるっていうふうに私は言ってまして、
はい、
最大の問題の1つが、世界全体の人口増加問題なんですよ。
人口増加。
日本は少子化なので、これをマスコミさん取り上げてくれないんですけれども、現在ですね、人口が67億人ぐらいで、2050年には国連人口基金の予測で、93億から120億の間になるって言われてるんですね。100億前後になると、要するに。で、地球の、農業が支えられる食料がですね、まあ、100億前後が限界だろうというふうに言われてまして。
じゃあもう限界ギリギリ、もしくはちょっと超えちゃうかもしれない。
そうですね。2050年前後にもう来ちゃうと。じゃあその後どうなるのかっていうと、まあ、飢え死にしたりですね、する人が増えたり、あと貧富の差が拡大する現象がさらに起きるんじゃないかと。
今よりももっと。
そうですね。
はい。
で、二つ目がその、現在、まあ、資本主義で社会が動いてて、その市場経済で社会が動いてますよね。これはもうしょうがないんですけれども、これが続いていくと、地球温暖化をはじめとするような様々な環境問題が起こったり、あとは資源が枯渇するって問題が必ず起こると思ってますね、
うん、
まあ、資本主義、その市場経済の社会が続いていくのは仕方ないんだけれども、このままそれだけだと、大変な問題が起きてしまうかもしれない、
うん、
この人口増加とですね、市場経済の、相乗効果によって間違いなく宇宙船地球は重大な危機を迎えると思います。
ということはこの2つの大きな問題をとにかく何とかしなきゃいけないという、
そうですね、
まあ、そこはもう明確なわけですね。
いや、なんとか したいんだけれども、この2つはさっきも言ったように、うん、止められないんです。理由はその人口増加は人間の本能によるものだから、うん、もう一応止める努力はやってるんですよ。私もしてますし、国連もやってるんですけども、まあ、せいぜい 10% ぐらいしかスピードが遅くならないんですよ。で、資本主義の問題も、だって現在世界がもうそれで主流なんだから、
うん、
もうしょうがないんですよ、
うん、
で、もちろんそれを抑える努力はするんだけども、10% しか遅くならないので、うん、一体じゃあどうやったら中央点を見出せるかなっていうようなですね、非常に難しい問題に挑戦してます。
なるほど。で、まあ、先ほど温暖化を防ぐために我々ができることということでもお話をお伺いしたんですけども、その穏やかな航海のためにも、我々がしなきゃいけない、まあ、その中央案に持っていくために、やっぱり、必要なアクションというのがやっぱり個人レベルでも当然あると思いますが、先ほどの買い物するときの選択とかいうことですが、他に何かありますかね。やるべきというか、やれることっていうのはどういうことになってきますかね。
ですね、一つがちょっと難しいんですが、はい、その企業の社会的責任 CSR って言いまして、はいはい、CSR、はい、東証一部上場企業が日本に1700社あるんですが、はい、このうちの200社ほどがですね、うん、環境に良い活動を本気でやろうというふうな動きを見せてるんですよ、うんうん。まあ、具体的にはその商品を作るときに、原料を枯渇させない、石油を枯渇させずに何らかの再利用可能エネルギーを作ろうとか、商品を運ぶときにトラックでガンガン CO2 出して運ぶんじゃなくて、船とか列車でなるべく CO2 出さないような方法で運ぼうとかいうことをですね、やってるような企業がだんだん増えてきてるんですよね、うんうんうん。で、消費者が物を買うときに、そういった CSR をやってる、環境に配慮した企業の商品を優先的に消費者が買うと。企業の方も、もちろんそういう商品を消費者が買ってくださるから作ると。で、行政もそういうことをやってる企業には税金を控除したりというような優遇政策を取ると。で、世界全体でもその国連環境計画がそういったことを推奨するプログラムを今作ってるんですけども、そういう政策サイド、企業サイド、消費者サイドが総合的な流れを作っていければいいなというふうな動きをやってます。
なるほど、なるほど、はい。そうするとその CSR に、まあ、かなりこう、積極的なというか、いいことをやってる企業が、はい、まあ、先ほど一部上場企業の中の、まあ、大体1割ぐらいはあるというふうにおっしゃる。これはどうやったら知ることができるんですか？はい、
ですね、その企業のホームページに行きますと、うん、会社情報とか企業情報っていう漢字で書いてある文字があって、はい、そこをクリックするとですね、その中に CSR リポート、もしくは企業の社会的責任報告書とかですね、社会環境報告書などの名前で、その CSR の状況が書いてあるんですよ。うんうん、まずこれがあれば一応 CSR をやってる会社と考えていいですね。
なるほど、なるほど、はい。じゃあその辺がまず見極めの一つのポイントということですね。
はい、
じゃあまあその辺を知っておいて、で、はい、じゃあその会社なり企業が作ってるものとかを選択しようかなという、
そうですね、
まあ、ね、意思決定の一つの材料にすると、はい、いうことになるわけですね。
はい、
なるほどね、そうか。じゃあまあ先ほどのね、その買うときの選択もそうですし、その CSR のありきかどうかというところもね、はい、言うとですね、
はい、
はい、ポイントとしては。すごくこれもざっくりしたご質問になっちゃうんですけど、山本さんが思い描く宇宙船地球号の理想的な姿というのは？
まず最大の問題がやはりそのエネルギーだと思ってるんですよ。
エネルギー。
例えばその石油があと平均で70年ぐらいで枯渇すると言われてるんですけども、石油使えば CO2 が出ますし、しかも石油はやがてなくなってしまう、消滅してしまう期限ですよね、うん。一体この電気をどうやって作るのかっていうことが最大の問題になっていて、まあ一番有力なのがその各地の砂漠にソーラーシステムを作って、うん、それを超電導っていう抵抗のないシステムでですね、配布するっていうのがあるんですけども、これをまずはその、まず作っていくということをですね、うん、これから徐々に始めていくのかなっていうふうには思ってますね。
うん、
で、一方でその先ほど申し上げたその人口増加問題があって、日本はちょっとピンとこないと思いますけれども、まあ、アフリカとかアジアではものすごい増えてますので、
はい、
まあ、なんとかですね、折り合いが、地球環境と折り合いがつく人口に、調整していくことをですね、まあ、おそらく国連がですね、推奨してやっていかないと、まあ、エネルギーの問題にしても、その食料の問題にしても、地球は持続可能ではないんじゃないかなと思ってますね。
なるほど。まあ、でも本当に、そこの部分を本当にクリアしていかないと、持続可能、サステイナブルではない状況になっちゃうわけですね。
はい、
なるほど。NPO 法人宇宙船地球号のホームページアドレスはこの番組のホームページにも掲載しておきますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。最後になりますが、
はい、
番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね？
私、世界中でですね、あなたの大切なものは何ですかっていう質問を世界中の子どもたちにしてきたんですけども、その中でですね、日本のある定時制の高校、昔その、登校拒否でですね、ちょっといじめとかにやってた子が入ってる高校があるんですが、その子に聞いたんですよ。あなたの大切なものは何ですか。で、そしたらその子は、僕の一番大切なものは、普段大切だと思っていない、それが自分にとって当たり前になっているから、大切だとは気づいていないものこそが僕の大切なものですって答えたんですよ。例えば電気が使えるとか、水道をひねれば水が出ると、学校に行ける、テレビがすぐ 見られるというような、普段本当の当たり前のことこそが自分にとって大切なものだっていうことをですね、その少年から教わりました。彼がですね、最近一番印象に残ってまして、その子が私にとって一番、まあ、なんていうか人生を教えてもらった、先生かなと思ってます。
それは山本さんご自身の中では どういう解釈になるんですか。
まあ、例えばその日本で戦争がない国で生まれて、まあ、こんなよく考えてれば医者になれるような環境にいて、こうやってまあ今健康で病気もまあ3つぐらいありますけれども、まあ、とりあえず動けるほどは健康で両親がいて、まあそういったことすべてがやっぱりよく考えてみると感謝しなければいけないのかなと。
なるほど、そうか。普段は表立って感謝なんていうふうに思いもしないけど、そういう状況が一番大切なんだと。
そうですね、忘れがちなことですから。
なるほど。ラジオ版学問のすすめ、本日は医師写真家国際協力士の山本俊治さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、医師写真家国際協力士の山本俊治さんをお迎えしての後編をお送りしました。お話をお伺いした山本俊治さん、まあ、同い年というか同学年なんですけども、いや本当にこんなにも同世代で地球のことを真剣に考えてらっしゃる方、そして行動を起こしてらっしゃる方がいらっしゃるというのは本当に大きないい刺激になりました。何をすべきか、何をしていくべきなのかということをじっくり考えさせられて、そして行動に結びつけていきたいなと本当に思いました。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。